ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。国民協議会の議長はパレスチナ独立支援におけるインドネシアの立場を強調することについてお伝えします。インドネシア国民協議会のバンバンスサティオ議長は、パレスチナ独立闘争を支持するというインドネシアの立場は一貫していると強調しました。これは8月25日ジャカルタでパレスチナのモハマド・シュタイエ首相の訪問を受けた後、バンバンスサティオ氏が語ったものです。現在パレスチナ独立に対する国際的な支援が高まっていることを受け、インドネシアからも感謝の意を示したいと述べました。同氏は2024年6月までに国連加盟国193カ国中145カ国がパレスチナを国家として承認したと述べました。また会談中に、インドネシアは常にアジア小国、特に ASEAN によるパレスチナの主権の承認を促す議会外交を模索しており、インドネシアとマレーシアが2024年7月にパレスチナ独立のための東南アジア議会フォーラムの設立を開始したと評価しました。同氏はまた、インドネシアもイスラム協力機構小国のフォーラムを通じて紛争終結に向けて努力してきたと述べました。それでは次のニュースです。ヌサンタラ首都空港の滑走路試験は順調に進んでいると運輸大臣が明言したことについてお伝えします。日曜日の声明で、ブディ・カリアスマディ運輸大臣は、東カリマンタン州のヌサンタラ首都空港の滑走路試験は順調に進んだと述べました。この試験にはキングエアタイプ 200PKCAO 高性航空機が使用されました。ブスキー・ハディ・ムリョの公共事業国民住宅大臣を伴い、試験下方に直接立ち会いました。この試験では滑走路だけでなく、空港周辺の航空路もテストされました。実証飛行プロセスの目的は、滑走路と航空路が運用条件で適切に機能することを確認することだと説明しました。バスキー大臣によると、現在ヌサンタラ空港の滑走路の建設は1025体30メートルの長さに達しているとのことです。それでは次のニュースです。中国は気候変動克服に向けた協力強化を強調することについてお伝えします。中国政府は南南協力やグリーン一帯一路構想を通じて、 気候変動問題でアジア諸国と協力する決意を改めて表明しました。中国の気候変動担当特使のリュウ・チェンミン氏は土曜日ジャカルタで開催された2024年インドネシアネットゼロサミットでこの目標を達成するために再生可能エネルギーの利用可能性を高めたと述べました。昨年末時点での再生可能エネルギーの導入容量は 52% 近くに達しています。この数字は化石エネルギーの発電能力を初めて超えました。2024年インドネシアネットゼロサミットはシンクタンク組織インドネシア外交政策コミュニティまたは FPCI によって開催され、政策立案者、専門家、活動家、複数のパートナー国のトラスト、著名人の様々な関係者が出席しました。それでは次のニュースです。イスラエル空爆を受け、エアフランス航空はテラビブとベイルートへの運航を一時停止することについてお伝えします。フランスの航空会社エアルフランスの広報担当者は日曜日と月曜日に予定されていたテラビブとベイルートへの便の運休を発表しました。 AFP 通信社は8月25日イスラエルによるレバノンへの空爆を受けてこの政策を報じました。この措置は中東地域の緊張の高まりに対応して講じられたものです。フランスの航空会社の広報担当者は同地域の状況が改善しなければ運航停止が延長される可能性があると付け加えました。エアルフランス航空は通常両都市への便を毎日運航しています。しかし7月29日から8月15日までのベイルートへの便を一時的に運休していました。一方、最新の発表の時点ではテラビブへのフライトはまだ継続しています。テラビブとベイルートへの路線も運行しているエアルフランスの子会社であるトランザフィアも運行を停止しました。エアルフランスの公式声明によると、これら二都市への航空便再開の決定はさらなる安全性評価後に行われるということです。それでは最後のニュースです。サオパウロは森林火災に対処する緊急委員会を設置することについてお伝えします。ブラジルのサオパウロ州政府は2人が死亡した森林火災に対処するための緊急委員会を設置しました。8月25日、地元メディアの報道によると、州政府は強風により森林火災が急速に広がる可能性があると警告したということです。タルシシオ・デイ・フレイタス州知事は、ソーシャルメディアアカウント X で、現在約30都市で火災が広がり、限界態勢下にあり、状況の制御と安全確保に努めていると述べました。ラテンアメリカで最も人口の多い都市の一つである首都サオパウロは濃い灰色の煙に包まれました。地元政府は8月13日ウルペスの工業工場で浄化中に警察官2名が死亡したと報告しましたが、それ以上の報告は提供されていません。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はロヒンギャ民族に対するミャンマーの7年間の弾圧についてお伝えします。少数民族ロヒンギャが犠牲となったミャンマーによる弾圧は2024年8月で7年目となりました。現時点でもこの弾圧は 終わることはなく、少数民族ロヒンギャの犠牲者は増え続けています。国連のフォルカーターク人権主任は金曜日、ミャンマーのラカイン州で人道的悲劇が続いていることに対する懸念を表明しました。同紙によると、ミャンマー特にラカイン州の状況は悪化しており、武装勢力アラカン軍とミャンマー国軍との戦闘から逃れようとして数百人の民間人が死亡したと伝えられています。2017年軍の弾圧により数十万人のロヒンギャがラカイン州から避難しました。現在この出来事は国連の大量虐殺総称の対象となっています。フォルカ・トルク氏によると、軍事作戦によって非常に悲惨な状況下にあり、70万人が家を追われ、バングラデシュへの避難を余儀なくされています。弾圧によってインドネシアに来た何千人ものロヒンギャ難民を含む人身売買や密入国の犯罪増加の兆候が見られ、現実はさらに悪化しています。以前中国を訪問したインドネシアのレトノ・マスディ外務大臣は、 ASEAN 加盟国のミャンマー問題に関する ASEAN の姿勢に対する中国からの支持と和平プロセスの奨励に感謝の意を表明しました。インドネシアはワン・イー外務大臣に対し、同国を平和と民主主義の状況に戻すための取り組みの主な参考として、ASEAN とミャンマー間の5項目合意の復興の重要性を強調しました。その際、リオ外務大臣はミャンマーを支援するために締約国が行っている様々な取り組みに対し、ASEAN と連携して実施する必要があることに同意しました。リオ外務大臣はまた、東南アジア地域で憂慮するべき問題となっているミャンマーの人身売買や密入国問題への対処において協力を強化することで合意しました。ロヒンギャ問題は地域、小国のみならず、国際社会にとっても共通の関心ごとである大きな問題です。ロヒンギャ民族の死者数の多さ、弾圧による避難を余儀なくされた人々、さらに人身売買や密入国は克服すべき課題となっています。これは一部の国だけで解決するのではなく、協力して解決しなければなりません。紛争解決におけるミャンマーへの支援に加え、紛争の影響を受けたコミュニティにアクセスを提供する地域保護の取り組みを強化する必要があります。多くの担当者、特にインドネシアと ASEAN は、ロヒンギャ民族のミャンマーへの帰還に有利な条件を作り出すために、持続可能な平和と国民和平を望んでいます。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1969年8月26日に第7回国家スポーツ週間がスラバヤで開催されたことから始めます。第7回国家スポーツ週間またはポンは歴史である地域対抗スポーツ大会です。この大会は1965年にインドネシア共産党の反乱が勃発し、第6回ポンが中止された後初めて開催されたポンでした。第7回ポン中に起こった多くの歴史的出来事が記録されています。その中には国際記録を破ることに成功したが、当時世界重量挙げ連盟によって記録が認められなかった重量挙げ選手チャーリー・デプシオスの名前が登場したことも含まれます。さらに第7回ポンではオリンピックの伝統にインスピレーションを得たポンフラグパレードに代わりトーチパレードという新たな伝統も生まれました。トーチは開会式中マドゥラ島のパムカサン州トラナカンにあるラランガントコル村から東ジャワ州出身の功労選手 J.H. セルハラワン選手によって運ばれました。次に1971年8月16日が女性平等の日と宣言されたことについてです。毎年8月26日アメリカの女性平等の日です。女性平等の日は女性と男性の平等な権利の重要性を想起する目的で制定されました。19世紀初頭アメリカの女性は財産を相続できない、男性の半分の賃金しか受け取れない、選挙で投票する権利がないなど多くの不公平に直面していました。時間とともに女性の権利運動は勢いを増やし、特に1900年代初頭フィンランド、ニュージーランド、イギリスなどのいくつかの国が女性の選挙権を合法化し始めました。米国でも第一次世界大戦中に女性が選挙に参加したり貢献したりし始めました。1971年、議会は8月26日を女性平等の日に指定しました。最後に2004年8月26日に国家警察によって電察88が発足したことについてです。特別分権隊88対テロ警察またはインドネシア警察の電察 88AT は2004年8月26日にメトロジャヤ警察首席監察官フィルマンガニシーによって発表されました。電察88はインドネシアにおけるテロ犯罪行為の撲滅を任務とする特別部隊として結成されました。インドネシア警察の電察 88AT は2003年3月に始まったさまざまな対テロ部隊の取り組みの継続であり、そのメンバーはテロに対する戦略と戦術の専門家である訓練を受けた警察で構成されています。電察88は国家警察省庁の直属であり、米国やオーストラリアなどの国際的な支援を受けて開発が進められています。この部隊はテロ犯罪行為の根絶に関する2018年豪豪インドネシア共和国法に基づいて任務を遂行します。 テンサス88という名前はテロ対策法または ADA の発音が88に似ていることに由来しています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府がポーランドのゲーム開発者との協力を模索することについてお伝えします。サンディエゴ・サラフリン・ウノ観光創造経済大臣は11ビットストゥディオと会談を行いました。11ビットストゥディオは評価額4000億米ドルのポーランド最大のゲーム開発者及び出版社の一つであり、一連の世界クラスのゲームを制作してきました。観光創造経済大臣はポーランドのワルシャワのブレシカ2で行われた会談で、インドネシアのゲーム産業の発展に協力したいとの意向を表明しました。インドネシアからの推奨パートナーとの商談を進める準備ができていると述べました。8月25日、観光創造経済省のプレスリリースによると、サンディエゴの大臣はコラボレーションの可能性としては、共同出版、アートと移植、サービス、共同開発、最高の実績に 関する知識の共有などの形が考えられると述べました。同大臣によると、11ビットストゥディオはゲーム業界で14年の経験を持つ企業として、文化的価値観を取り入れた洗練された現代的なグラフィック価値観を持っているということです。インドネシアのゲーム業界を発展させるために、この企業の様々なスキルを参考にしたり学び取ることができていると加えました。サンディエゴの大臣はまた、豊かな文化、民族性、多様な背景を持つ国として、この企業とインドネシアとの類似点も見ています。島々に環境テーマをもたらしたコラルアイランドやバリーの文化などゲーム制作においてインドネシアの文化的多様性を強調しているほか、インドネシアの田舎での学生の生活を伝える A Space for the Unborn もあります。11ビットストゥディオが制作したゲームの一つであるフロストパンクは1886年から1887年のクラカトワ山とタンボラ山の噴火の時代を舞台にしており、その結果地球規模の火山の浮遊が発生し、作物が不足になり人命が失われます。フロストパンクは発売から最初の3日間で25万枚以上を販売し、オーストラリアゲームアワードで最優秀ビジュアル賞を受賞しました。サンディエゴの大臣はまた、11ビットスタジオが適切なインドネシアのゲームに投資し協力することで国際市場での成功をもたらすことを期待しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Your life.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は東のサトンガーガにある観光地をご紹介します。スンバ島、または通常タナマラープと呼ばれている島には魅力的な自然の多様性があります。これらの様々な種類の多様性は見る人の目を楽しませる独自の自然の美しさを表現しています。ワラキリビーチの美しさもその一つです。ワラキリビーチはワイガプシの中心部から約 24km の東のサトンガラ州東スンバにあります。このビーチの場所は東スンバ島のかなり大きな地区、つまりメロロにつながる幹線道路からそれほど遠くありません。正確に言うと、ワラキリビーチは東のサトンガラ州東スンバのワトンバカ地区にあります。ワラキリビーチには透き通った青い海があり、多様な海洋生物層を示しています。それとは別に、ワラキリビーチの特徴は砂の質感が2種類あることです。海岸の砂はアイボリーホワイトで、一般的な海岸の砂と同様に少しザラザラとした質感を持っています。一方、高帯領域の砂は粉のように非常に細かく、密度も高くなります。ワラキリビーチのもう一つのユニークなところは、ビーチの西側に植えているマングローブの木です。ここのマングローブの木は一般的なマングローブの木とは異なり、大きさが怪小です。枝が踊るようにくねくね動くので、踊り木々とも呼ばれています。この景色はこのビーチの最大の魅力で、特に夕暮れ時にはマングローブの木々がオレンジ色の空に映えて、美しいシルエットを作り出すためです。風に揺れるヤシの木と夕方の夕日の美しさは、また別の日に会いましょうと言っているかのようです。マングローブの木はワラキリビーチの象徴の一つです。海水が引くと矮星マングローブの木として知られるこれらの木に簡単に歩いて近づくことができます。東スンバ島に来て、特に夕暮れ時のワラキリビーチの美しさを直接見るのは必見です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? lagi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bahwa lupakan nyata mudah, tapi itu senyuman yang ku suka. Sepertinya sama tatapan gas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bahwa lupakannya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia、RRI海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の教育文化研究技術省の協力によるものです。今回のテーマは、セコルオランウタン。日本語で、一匹のオランウタンです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではサイコロオランウタン、日本語で一匹のオランウタンというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと中部カリマンタン州のタンジュンプティンの観光ガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスさんはナオミさんにオランウタンが現れたことについて話して いる様子を録画しています。リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サエコルオランウタン、日本語で一匹のオランウタンに関連する語彙とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サエコル、サエコル、日本語で一匹、一匹。オランウタン、オランウタン、日本語でオランウータン、オランウータン。ムンチュル、ムンチュル、日本語で現れる、現れる。ダリ、ダリ、日本語で何々から、何々から。バリクポホン、バリクポホン、日本語で木の後ろ、木の後ろ。Seekor orang utan muncul dari balik pohon。Seekor orang utan muncul dari balik pohon。日本語で一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。一匹のオランウータンが木の後ろから現れました。リハッ、リハッ、日本語で見る、見る。ドゥアエコル、ドゥアエコル、日本語で2匹、2匹。セブラサナ、セブラサナ、日本語でそこ、そこ。リスナー皆さん、会話の中に「Seekor orang utan muncul dari balik pohon」、日本語で「一匹のオランウータンが木の後ろから現れました」という文があります。この文には「Seekor」という言葉があり、これは日本語では一匹という意味です。スエコルのスはインドネシア語のサトゥと同じで一つという意味です。またスエコルのエコルは尻尾という意味で、動物を数える際に使われます。つまり日本語の引きという言葉と同じ意味です。他の例は、では他の文でスエコル、日本語で一匹を使って他の例を聞いてみましょう。スエコルシガレパスダリカンダンニャ、日本語で一匹のライオンが檻から逃げ出しました。Kami menonton atraksi seekor monyet di sebuah sirkus。日本語で私たちはサーカスで一匹の猿のショーを見ました。タンジュンプティン国立公園は中部カリマンタン州の西コタワリギン県とセルヤン県にあるオランウータンのリハビリテーションセンターです。そこでは訪問者はオランウータンに餌をやる様子を見ることができます。タンジュンプティンにはオランウータンに餌をやる場所が3カ所あり、タンジュンハラパンキャンプ、ポンドクタングイキャンプ、リーキーキャンプと呼ばれています。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は Remember Entertainment クロンチョングループの伴奏でオッキー・クマラが歌うバワディア・クンバリというクロンチョン曲をご紹介します。マハリニ・ラハルジャ氏によって有名になったこの曲はエンドリュー・ダルモコによって書かれ、2015年にリリースされました。この曲はマハリニが2021年に発売したアルバムファブラの一部です。この曲は憧れと後悔に満ちたラブストーリーを語っています。歌詞は別れた恋人への深い絶望を表現しています。この曲は劇中に愛の意味と愛する人々が去る前、私たちはどのように愛情を感じるかを考えるよう促します。それでは皆さん、Remember Entertainment クロンチョングループの伴奏でオッキー・クマラが歌うバワディア・クンバリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
sisepiku lama terasa waktu berkulir karena dirimu tak bersamaku.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。